はい、それでは今日は、イザヤ書の30章からですね。で、今日は30章から32章まで、学びたいと思います。ここでのメッセージの題は儚いこの世の助けです。前回のところから私たちはあるいは災いだというですね、イザヤの言葉を読んでいます。28章から始まりましたけれども、で 再びですね、このユダ、エルサレムのこの小さ、このフォーカスをですね、そこに当てて、この神様が何とおっしゃっているかをイザヤが語っているんですが、今までと違ったこの目線から神様がですね、その問題点をこう指摘しておられました。で、前回はこの神様の声に対して、神様の言葉に対してどのように応答できているのかですね、ちゃんと聞くことができない鈍い霊が与えられたという問題点が書かれていました。私たちに直結する課題であり問題でありますけれども、御言葉を読んでいても何かわからないというですね、そういう問題があること、これがこのユダにあったということを学びました。そして今日もこの30章からまたこの具体的な問題について神様が話されます。では見てください。ああ反逆の子ら、主の見告げ、彼らは計りごとを巡らすが私によらず、同盟を結ぶが私の霊によらず、罪に罪を増し加えるばかりだとあります。同じ問題が取り上げられています。続けて読むとですね、彼らはエジプトに下っていこうとするが私の指示は仰ごうとしない、パロの保護のもとに身を避けエジプトの陰に隠れようとする、というアッシリアの脅威があるのでエジプトと同盟を結ぶという、その行為について神様がお語りになりたいことがたくさんあるわけなんですが、今日はここでは計りごとを巡らしている、また同盟を結んでいる、これが神様からのものではない、神様の計り事ではないし、また私の霊、主の御霊による同盟でもなかったという問題がここに書かれています。計画を立てること、また他の人たちと協力するということ自体は何ら悪いものはないわけですね。けれども問題は主のご計画なのかどうか、でここではそうではなくて自分たちによる計画、そして同盟も主の導き、御霊の導きによるのではなくて、その自分たちで考えた同盟ということで、主の御心を求めることなく自分勝手に行っていったのが問題であると、それを反逆と呼び、また罪に罪を増し加えているというふうに今ここに書いてあるわけなんです。非常に興味深いのがこの英訳、英語の翻訳でによると、計りごとを巡らすがという部分、これが Who take counsel と書いてありまして、カウンセリングを受けるという言葉になっているんです。カウンセリングという、カウンセルという言葉は助言を与えるとかですね、このアドバイスを与えるという意味なわけなんですけれども、そのカウンセリングという言葉が、使われているわけなんです。で、今日の社会においてカウンセリングが非常に幅を利かせているわけですね。そして特に日本の教会は他の国の教会と比べてカウンセリングの需要が一段と高いんです。ある韓国の人と、日本に、日本で、
韓国に行った時かな、
忘れましたが、なんで日本の教会はカウンセリングがあれ何流行ってるのかとこう驚いて、いましたけれども、多いんですよ、非常に多いです。で、カウンセリングそのものは何ら間違っていません。逆に聖書はそのここの 日本語の訳には出てきませんけども、感想という言葉はすごいたくさん出てくるんですね。または知性とか知識とか知恵とか神様の助言であるとかですね、そういう言葉でこのカウンセリングを意味する言葉というのは本当にたくさん出てくるわけであって、それ自体が間違っているわけではなくてとても良いことなんです。けれども日本の教会でカウンセリングという言葉を使うときにどうでしょうか。二言葉になってるでしょうか。違いますね。違いますよ。心理学であったり精神医学であったりですね、その聖書とは関係のないものに依拠している、あるいは反対している反聖書的なものも含むような、この教えをですねそのまま使ってこの教会にいる人たちにカウンセリングを施しているという由々しき事態があるわけなんです。で、私たちが自分の悩みがあって、そして誰かに相談し、牧師に相談してですね、自分が言いたいことやりたいことを是認してもらうために行くことっていうのが多々あるんですね。けれども牧師はもちろん牧会者ですから、神様が何て考えておられるのかということを伝える義務があるわけなんです。それを言うともう教会に来なくなるということがあまりにもたくさんあるわけなんです。まさに今ここで起こっていることです。ユダヤ人が計り事を巡らすが私によらずであるわけなんです。自分の考えを押し通して、そしてそれに基づいて動いていくということはですね、私たちはあんまりその罪という強い意識を持っていないんですね。残念なことに、例えば嘘をついたとか怒り散らしたとかですね、そういうものはすぐにこうチクッとくるわけですよね。罪だって。けれども今言ったような話というのは、なんでという気持ちがありますよね。けれども神様ははっきりと反逆なんだよと、私の計画によらなかったら、私のカウンセリングによらなかったら、それはもう反逆であり罪に罪を増し加えているんだよということを神様がおっしゃってるわけなんです。そして同じようにここで同盟を結ぶという言葉、 Who divides plans って書いてあります。英語では計画を練るという言葉が使われているんです。でこれも同じように教会で問題があるわけです。教会がなかなか、この人数が増えないですね。そして教会が行き詰まっている、焦っている。そこで私、普通は普通というか本来は皆が集まって、そして主に叫び求めてですね、そして御霊が注がれて悔い改めて、そのいる人たちの間でこのリバイバルが起こってですね、そしておのずと主が救われる人々を加えてくださるという、これが正当法であり実際に神様が願っていることであるわけなんですが、そうではなくて初めに計画ありきなんです。プログラムをこなせば教会が成功すると、教会が成長していくというですね、数にこだわっているような、また見た目にこだわっているような、そのプログラムを運営していくことが第一の目的になっているという問題があるわけなんです。これも非常に意識は、罪を犯しているという意識は少ないと思いますが、罪なんですね。なぜかといったら御霊によらないもの、神様の霊によらないものだったら、その計画というのは反逆の計画なんです。次に2節のところでは、なんでそういうふうにユダの人たちがエジプトの方に行くかという理由が書いてあるんですけれども、パロの保護のもとに身を避け、エジプトの影に隠れようとしているという、なんでか安心感を求めてるんですよ。焦っている時に安心したい、不安な時に安心したいんですよ。だから焦って何かこういうことをやってて、そしていろんなものをこう行い始めていくわけなんですよね。 けれども本当の安らぎや安心感が与えられるかといったらそうではなく、逆のことが起こってくるんだよという神様の警告が次から書いてあります。しかしパロの保護に頼ることはあなたの恥をもたらし、エジプトの陰に身を隠すことは侮辱をもたらすですね。まずそのこの世的な知恵に頼っていくとどうなるかというと、恥がやってきます。恥をもたらします。で次に、その首長たちがツォアンにいても、その使者たちがハネスについても、このツォアンとハネスというのはエジプトの主要な都市なんですが、ユダヤ人たちが、この主だった人たちがそこに行ってですね、そしてエジプトに助けを請うたわけなんですけども、それも役に立たないよということです。彼らは皆自分たちの役に立たない民のため恥ずかしめられる。その民は彼らの助けとならず役にも立たない、かえって恥となりそしりとなると。恥そしりなんだということがまずその結果の一つであります。エヴァがこの初めのこのエヴァがその罪を犯したんですね。無論アダムがですね罪を犯しましたけれども、神のようになることができる、神のように賢くなることができる、善悪の知識を得ることができる、自分で判断し自分で良かれと思うことをやっていく。でこれによって何が起こったか、恥が起こりました。自分たちが裸であることを気づいたわけです。主との交わりの中で主に聞いて主から助言を受けてやっていくところには恥はありません。神は光であるから、光の中を歩んでいれば神と交わりを持ち、御子の血によって私たちは清められているんだということが第一ヨハネの一章に書いてありますけれども、恥がないんですよ。けれどもこのように自分たちで動いた時から始まるんです。この恥そしりがあります。そして次に、ネゲブの獣に対する宣告、苦難と苦悩の地を通り、メジシやオジシ、マムシや飛びかける蛇のいるところを通り、彼らはその財宝をロバの背に乗せ、宝物をラクダのコブに乗せて役にも立たない民のところに運ぶとありますが、わかりますか。今地理関係をですね思い起こしていただきたいんですけども、ユダにいるエルサレムにいる人たちがですね、南ですよ、ネゲブっていうのは。そしてイスラエルの南部、そこは砂漠ですね。その砂漠の地域を通って、そしてエジプトへとその贈り物を持ってって、そして助けを仰ごうとしているわけなんですけれども、その様子ですねが描かれているわけなんです。でマムシとかですね、メジシとかオジシがいる。これ一体何を表しているかといったら、要は苦労と苦難が伴っているよということなんですよ。そして宝物を言っても、それは虚しいものだと、エジプトの助けは虚しいんだということを言ってるんです。ですからこの私たちの自分たちの考えとか自分たちの方法を優先させて、神様の方法、神様の判断をないがしろにしていく2つ目の結果というのが苦悩です。苦悩です。人間的な手法で教会を運営していったら、その中にいる人たちは大変になります。疲れてきます。ある人が言いました。自分で計画を立てたら自分でそれを、保っていかなければならない。メンテナンスは自分でしていかなければならないわけです。だから全部自分にこうやってくるわけですね。大変です。維持していくのが大変です。主による計画は主が責任を取ってくださいます。維持されるのも主ご自身なんです。けれども人間が行っていったら苦労と苦難が伴い、そして肉的な思惑が教会の中を錯綜するので、悩みも多くなっていって、いわゆる燃え尽き症候群ですね、 が起こるわけです。そして7節、そのエジプトの助けは虚しくうつろ、だから私はこれを何もしないラハブと呼んでいる。ラハブというのはエジプトのニックネームです、別名です。で、ここでの別訳がですね、この新改訳の下のところに出てるんですけれども、病気で休んでいるラハブっていうんですね。非常に皮肉的な表現を神様があえて取られているわけです。何にも役に立たないよということを神様がおっしゃっておられます。虚しいですね。そして8節をご覧ください。今言ってこれを彼らの前で板に書き、書物にこれを書き記し、後の日のためとせよ、よよ限りなく彼らは反逆の民、嘘つきの子ら、主の教えを聞こうとしない子らだから。このような調子で自分たちの考え、自分たちの思い、やりたいことを突き進めているわけですから、主の言葉というのはもうこうどっかに行ってるわけですよね。で、主が前もってこのように警告を与えておられるわけなんです。で、その通りになるわけなんです。ですね。で、けれども彼らはもう忘れているから、あ、なんか悪いこと起こってるな、災難だとしか感じることができなくて、なんかまた別の方法ないかとかですね、いろいろ考えていくわけです。だから神様が今ここで板に書けと、確かに私は言ってその通りになっているだろうかと。大事ですね。私たちが何をもって罪を犯しているのか、これ知る必要があります。この自分の気持ちの中ですね、このグリングリン、なんていうんですか、これが罪かあれは罪かというのが罪ではないんですね。パウロは自分自身をも裁かないというふうに第一コリントの4章で言っています。そうではなくて、全てを神様に明け渡して、神様の御言葉があって、御霊がその御言葉を通して私たちに教えてくださることに従って応答していけばいいだけの話なんですね。悔い改めにしろ、罪の告白にしろですね。で、今ここで書き記せと、そして後で反逆してるんだということをちゃんと知りなさいということをですね、今ここで神様がおっしゃっておられるわけです。で、10節、彼らは預言者に見るなと言い、先見者にはこう言う、私たちに正しいことを預言するな、私たちの気に入ることを語り、偽りの預言をせよ、道から離れ小道からそれ、私たちの前からイスラエルの聖なる方を消せ、というふうにですね、わかりますか、こう反逆の様子がはっきりと今ここに書かれているわけなんですけれども、前もそうでしたね、御言葉に対して、血離れした子に語っているのかとか、という言葉があったりですね、しましたけれども、自分たちの気持ち、自分たちが気に入っていること、都合が良い人ことだけを語ってくれという願いで、そうやって神様の言葉を真っ向から否定していくということなわけなんです。で、これも今日の教会でですね、本当に警告として聞かなければいけない言葉であるわけなんです。で、実際に第二テモテの、4章の2節から4節、有名なところですね。ちょっと開いてみましょうか。で、第二テモテ、パウロがこの世を去ろうとしているその直前で、テモテに対して厳かに命じますと、キリストの再臨を思って厳かに命じるということを言って、2節から、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、寛容を尽くし絶えず教えながら、責め戒めまた進めなさい、というのは人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。わかりますか。自分に都合の良いことを言ってもらうために、自分たちに都合、次々に教師たちを集めているわけです。で、真理から耳を背けるということを、終わりの時に起こるんだよとパウロが言っている通りに、今ここでもユダに対し、ユダもこの同じ間違いを犯しているわけですね。 それ上イスラエルの聖なる方はこうおせられる。あなた方は私の言うことをないがしろにし、虐げと悪だくみにより頼み、これに頼った。それ上このあなた方の不義はそそり立つ城壁に広がって、今にもそれを倒す裂け目のようになる。それはにわかに急に破滅をもたらす。次も読みますね。その破滅は陶器師の壺が容赦なく打ち砕かれる時のような破滅。その破片で炉から火を集め、水溜めから水を汲むほどのかけらさえ見出されないとあります。この世の知恵に頼るとですね、結果が3つ目の結果は破滅なんですね。でこの13節で、そそり立つ城壁に広がってそれを倒す裂け目のようになる。だから想像できますか。もう非常に高いくいってるわけですよね。高いところまでできてるんですけど非常に脆いんです。で倒れるときにはもう無残に倒れていくという状況ですね。今イスラエル、エルサレムで問題になっているのがその西壁ですね。神殿の西壁、嘆きの壁とも呼ばれているところですけれども、そこがですね非常にこう膨れ上がっている部分があるんですね。非常に危険な状態なんですが、で理由がですね、神殿の丘の方でモスク、あの岩のドームのその地下に祈祷室を作っているというこのイスラム教徒たちがですね、でそれによって、この地盤が、こう緩くなっているという話が、かなり前からですね問題になってニュースになっていますけれども、ここを読むとなんかそれを思い出すんですが、それっていうわけではないですね。一般的にこの城壁があってこのすぐに崩れていくという、表向きは優れてるんです。一気に崩れます。ダメになっちゃいますということですね。で15節をご覧ください。神である主イスラエルの聖なる方はこうせられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。ここですね。ずっと神様がおっしゃりたかったことはここなんです。まず立ち返りなさい、また落ち着きなさい。コメディアンで、アフリカの小さな国から来た人で、こう日本語うまいんですけどもどんどん早口になっててですね、で他の人たちから落ち着け落ち着けとかってこの言われる場面を よく思い出しますけれども、落ち着く必要があるんです。で落ち着いて神様の救い、神様の働きをですね待って信頼してればどうなりますか。救われて力を得る。非常に簡単なことですね。でもなかなか私たちが、大きな問題に直面したらその簡単なことができないんですね。ではなくて、あ、これこういう計画を立てなきゃいけない、こういう問題、結婚でこういう問題がありますつってですね、しかカウンセラーを呼ばなきゃいけない、カウンセラーのところに行かなければいけない、ね、でこういうふうに焦ってるわけです。そして違うことをやっていくわけです。私がイエス様を信じて間もなかった頃、大学生だったんですけれども、最近ですね、同じように若い、イエス様を信じても若いし、で実際の若い子がいてですね、で私の昔を思い出すような同じようなことをする子がいたんですね。いろんな習慣に出るんです。でそれでなんかビジョンがはっきりとまだわからないですね。これからどうやっていけばわからないということを言ったんですね。でわかるよ、その気持ちわかるよ、僕もそうだったんだそうだったんだよって。物足りないからいろいろ試すんですけれども、実際にやってなかったのはこの単純な行動だったんですね。自分の部屋で聖書を開いて祈って御言葉をいただいて主と交わること、 これだけでいいんだということが分かったんだというふうに答えました。そしたら力が得られるんです。で、差し迫った大きな問題もからも救われることができるんですね。でところが次見てください。16節であなた方は言った、いや私たちは馬に乗って逃げよう、それならあなた方は逃げてみよう、私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追ってはなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまいとありますけれども、自分の知恵によって危機を免れようとすると、これ4つ目ですね、恐れが出てくるんです。恐れが、馬に乗って逃げようと、早馬に乗って、そうしたらですね、実際は大した脅しではなくて、大した人数でもなくても、その脅しが大きく聞こえるわけなんです、恐れによって。それでおじまどっていくという問題が起こってきます。恐れっていうのは恐ろしいですね。私たちをこのようにこう病的にさせるんですね。本当にないものをによって怯えていくようにさせていくわけなんです。ここまでが神様のこう叱責のお言葉でしたけれども、基本的にイザヤ書はこのユダに対する、イスラエルに対する神様の豊かな憐れみを教えています。今までも習ってきました。そのもともと契約の民ではない神の敵に対する神様の取り扱いと、そして神の民である、契約の民であるイスラエル人に対する神様の思いとは、もうその働きが違う、同じ裁きでも種類が違うわけなんですね。そして18節から見てください。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いのことよ、主を待ち望むすべてのものは。それゆえっていう言葉から始まっているのは素晴らしいですね。今ユダの人たちが逃げ惑って怯えている、そういう姿を見て神様が、なんで俺見る、お前らとんでもない奴らだっていうふうにですね、嫌悪感を持ってですね見ておられるのではないんですね。憐れんでいたんです。恵もうと待っておられて、憐れもうと立ち上がれる、かわいそうに思われてるんです。これから恵みの福音を私たちは見ることができます。主は正義の神であるからだ。幸いなことを、主を待ち望むすべてのものはとありますけれども、正義であるがゆえに主は恵みを与えようとされているんですけれども、ああシオンの民、エルサレムに住む者、あなたは泣くことはない。あなたの叫び声に応じて主は必ずあなたに恵み、それを聞かれるとすぐあなたに答えてくださる。一つ目は主が祈りに答えてくださるということです。憐れんでその叫びを聞いてくださるということです。ここにシオンの民、エルサレムに住むものとありますですね。シオンを選ばれました、エルサレムを選ばれました。神様がそこに住んでいる民に対して神様は特別な憐れみを持っておられて、そして彼らが叫んだらその叫びに応じてくださるという。私たちどうでしょうか、叫んでいるでしょうか、祈っているでしょうか。でここであなたはもう泣くことはないという言葉がありますけども、これを言い換えるとですね、閉じこもりです。私たちの不幸は自分の殻の中に閉じこもることです。霊的な閉じこもりです。主からの助けが用意されているのに、ただ自分の中で泣き崩れているわけです。 そこから立ち上がったら
私たちは叫んでもいいし泣いてもいいし、その泣くって言っても種類が変わってくるんですね。主の前で泣き、主に対して訴えて、まあ、詩編を学びましたけども、まさにそれですね。ダビデが心が開かれてました。これが恵みの福音の一つ目ですね。そして次行きましょう。たとえ主があなた方に乏しいパンとわずかな水とを賜っても、あなた方の教師はもう隠れることなく、あなたの目はあなたの教師を見続けよう。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞くという。2番目ははっきりと主の御声を聞き取ることができる、自分がどのように進めばいいかというその教えを得ることができるというですね、素晴らしいこの特権をが与えられています。本当にこれは素晴らしいです。御霊に導かれ、御言葉に教えられていけるっていうのは本当にすごいことですね。どうやって生きていけばいいかわからないという人たちが大勢いる中で、神様が選んでくださった人たちはその悩みがなくなるわけです。第一ヨハネの2章の27節で、あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありませんと。聖霊様のその油があるので、聖霊様が私たちを教えてくださるから、あ、このカウンセリングの本を読まなければいけないとか、こうしなければいけない、あれしなければいけないというふうにならなくて済むんだよということなんですね。
そして22節で、あなたは銀をかぶせた刻んだ像と金をかぶせた鋳物の像を汚し、汚れたものとしてそれをまき散らし、これに出て行けと言うであろう。偶像を心から憎む心が出てきます。本当に嫌悪して憎んでいるんですね。そのように気持ちが変えられたわけなんですけれども、自分が良かれと思ってやっていることですね、実はこれは反逆の罪であり、そしてまた偶像礼拝でもあるわけなんです。神様よりももっと大事なものをしっかりと握りしめてるから、そんなことができるわけなんです。で、まあ、実際にこの偶像を持っていたわけなんですけど、ここにいたエルサレムの住民は。ただそれだけではなくて、心の内にも偶像がしっかりとあったわけなんです。で、真面目に生きている人の、いや逆に真面目に生きている人の方が持っていることがあります、こういう類の偶像は。例えば金持ちの青年もそうですね。私はこういう戒めにちゃんと守ってきましたと、これ以上何をすればいいんですかというイエス様に聞いたら、貧しい人に明け渡しなさいとですね。お金が神様よりも大事になっていたと。で、彼は悔い改めることができなかったけれども、今ここにいるユダの人たちはそれをもう嫌だ、こんなのもう金輪際いらないって言ってですね、捨てることができたわけなんですね。そして主はあなたが畑にまく種に雨を降らせ、その土地の産する食物は豊かで需要がある。その日あなたの家畜の群れは広々とした牧場で草をはみ、畑を耕す牛やロバ、シャベルや熊手で振り分けられた味の良いマグサを食べるとあります。このイザヤの予言もうずっと続いてますけれども、差し迫ったアッシリアの脅威というのもありますけれども、神様はそのような目の前にあることをお語りになっていると同時に、その永遠の神様ですから、究極的にご自分がなされることをも語っておられるんですね。で、ここでは終わりの時のことです。だからアッシリアにですね、こう取り囲まれてこうなっていくっていうのはですね、終わりの時にエルサレムが世界の軍隊によって攻撃を受けるということにこのダブってきます。どんどんどんどん分かってきますけど、読んでいくと、でその後でイエス様が戻ってこられて、そして神の国を建てられた後で、この環境がガラッと変わってですね、イスラエルの人たちのこの 農業の収穫量がですね、非常に良くなるという予言ですね。そして25節、大いなる虐殺の日、やぐらの倒れる日に、すべての高い山、すべてのそびえる丘の上にも水の流れる運河ができる。この虐殺の日というのは、軍隊がこの滅んでですね、そこに死体が山積みになっている、 ですね、ことですけれども、その後にですね、神様が、この変えてくださるわけですよね、その地球を。そして海、山のところにもですね、この運河ができるほど水が豊富にあるということなんです。私たちはですね、まあ、あの水が豊富な日本に住んでいますので、あんまり実感できないんですけども、一度、地中海性気候のところに行ってみてください。貴重ですよ、貴重ですよ、ね、意味が変わってきます。で、運河ができるほどになるっていうのはもうこれ福音ですね。26節、主がその民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日に、月の光は火の光のようになり、火の光は7倍になって7つの火の光のようになる。素晴らしいですね。最後に傷を癒してくださるというですね、その究極の霊的祝福がここに用意されているわけなんです。反逆によって、罪によって傷ついた心を神様が癒してくださいます。で、究極に私たちが傷ついていることって何だか知ってますか？究極に傷つくこと、それはまあ人から何か言われたとかですね、まあいろんなことありますけれども、それで傷ついたと思って最も傷つくこと、心にこの闇をですね、もたらすもの、何だか分かりますか？死ですね。死です。ラザロが死んだ時にですね、マリアが泣いて、そしてそこにいる人たちも泣いている時に、イエス様は泣かれました。そして憤られました。で、その憤られたというのは、そこにいる人たちの不信仰を憤られたのではなくて、死がもたらす悲しみについて、死そのものに対する憤りだったわけなんです。そして悲しみだったわけなんです。で、これが根本的に解決されることは復活なわけなんですね。死そのものを滅ぼすことなんです。ですから黙示録の21章で、天からエルサレムが降りてくるときにですね、もはや死もなく悲しみ叫び苦しむもない、なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。まず死が来てるんです。それからそれに伴う悲しみ叫び苦しみと来るわけなんです。そしてここで26節で、月の光が火の光のように、火の光は7倍になって7つの火の光のように。素晴らしいですね。千年王国もそうでありましょうけれども、今度はですね、この新天新地、この新しいエルサレムにはですね、太陽も月もないって書いてあるんです。理由は、神ご自身、子羊ご自身がその中におられるから、その栄光によって太陽の光が必要としないという、素晴らしいこの御国が用意されています。では27節を見ますね。見よ、主の皆が遠くから来る。その怒りは燃え、その燃え上がることはものすごく、その唇は憤りで満ち、舌は焼き尽くす火のようだ。続けてみますね。その息はほとばしって首に達する、あふれる流れのようだ。破滅のふるいで国々をふるい、迷い出させる手綱を国々の民の顎にかけるというふうに、書いてありますけれども、これはイスラエルを滅ぼそうとしているアッシリア、また終わりの時の世界の軍隊に対する神様の報復が書かれているわけなんですが、主がその敵を攻撃する方法は何かと言いますと、火がありますけれども、舌ですね、唇です。覚えてますか？ハルマゲドの戦いでイエス様が白い馬に乗って戻って来られる時にですね、どのようにして彼らをに戦われるかすら、口から出る剣ですね、口によって剣によって、口から出るその言葉によって彼らを滅ぼしていかれるわけです。ですから息はほとばして首に立つ、溢れる流れのような息ですね、この言葉です。そして29節、あなた方は祭りを祝う夜のように歌い、主の山イスラエルの岩に行くために笛に合わせて進む者のように心を楽しむ。しかし主は威厳のある御声を聞かせ、激しい怒りと焼き尽くす火の炎と大雨と嵐と雹の石を持って身腕の下るのを示されるとあるわけなんですが、 非常に興味深いのが、喜んで楽しんでいる場面と、そして神様が憤りを持ってですね望まれている場面が並列でこれ書かれているわけなんです。でこれ黙示録にも出てくるんですね。天にいる群衆が主に向かって喜び叫んでいるのにもかかわらず、地上では恐ろしい裁きが下っているという場面。出エジプト記でも同じでした。エジプト軍が水の中で溺れ航海の中に沈んでいくという場面と、そしてモーセが歌い、ミリアムがタンバリンを使ってですね主に対して歌を歌ったというのと同じなわけなんです。私たちがどちら側にいるのかですね。イエス・キリストを自分の救い主として受け入れ、この方に望みをかけている者たちはもちろんここの心楽しむ方の仲間に入っているわけですけれども、もしそうでなければ、この神様の恐ろしい怒りの中に、御手の中に陥らなければいけないということです。で31節、主の御声を聞いてアッシリアはおののく、主が杖でこれを打たれるからだ。主がこれに下す懲らしみの鞭の失うごとにタンバリンと盾ごとが鳴らされる。主は武器を振り動かしてこれと戦うとありますね。この主が懲らしめるのを見たときにタンバリンと盾ごと、つまり裁きそのものに対してこの喜びが伴ってるんですね。これは天においてもそうでした。バビロンが倒れたと言ってですね、神様が報いてくださる方です。神様がこの復讐してくださる方なんですね。そしてすでにトフェテも整えられ、特に王のために備えられているからだ。それは深く広くされてあり、そこには火と竹木とが多く積んである。主の息は硫黄の流れのようにそれを燃やすとあります。このトフェテとありますけれども、焼き場とも訳すことができる言葉で、ギリシャ語では新約聖書ではゲヘナです。ゲヘナなんです。ちょうどエルサレムの町はですね、この山の上にあるんですけども、こう谷があるんですね。そしてこの南の方にこのヒノムの谷っていうのがあります。でここそこのところですね、そこがこのゴミ集客焼却場になってるんですけれども、そこでこの異教の神々に対して子供を生贄として捧げる、その儀式も行われていたわけなんです。ですね。そこをだからヨシアの時代に、このヨシア王の時代にそこを怪我したというふうに書いてありますけれども、ずっとこう燃えたげて、でイエス様がそのゲヘナを、ゲヘナという言葉をお使いになって、そして地獄とはこういうものなんだということをですねお話になったわけなんですね。だから黙示録で火と硫黄の池っていうのが書いてあります。でそこに王たちが備えられているんだよ。その反逆する王たちはですね、そこに落ちていくんだよという黙示録にも書いてありますけれども、その予言がここにあるわけです。このように神様がイスラエルを救い、そしてイスラエルの敵、またご自身の敵を滅ぼされるわけですね。でまた31章に入りますと、またこのアーから始まって神様が、こう叱責されている部分に入りますが、アー助けを求めてエジプトに下る者たち、彼らは馬に頼り多数の戦車と非常に強い騎兵隊とにより頼み、イスラエルの聖なる方に耳を向けず、目を向けず死を求めない。そうですね、全然違いますね。目を向けず、はい、先ほどは世の知恵についてですね、計りごと計画とかそういうものでしたが、ここでは力です。力、何を自分たちを守る力としているかということなんですが、ここではそれが馬であり戦車であり強い騎兵隊です。でイスラエルの聖なる方、主を自分たちの力としませんでした。で有名なダビデの賛美があります。歌にもなってますけれども、ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る、しかし私たちは私たちの神主の皆を誇ろうということなんですが、目に見えるところの力により頼むのは私たちにとって非常に大きな誘惑であり、簡単にそうなってしまいます。 でもこの歌を歌ったダビデはですね、自分が非常に優れた兵士、軍人であったのにもかかわらず、決して自分の力により頼まなかったんですね。例えばサウルが自分が隠れている洞窟にやってきて休眠を取っているときに、彼は手を下さなかったんです。手を下すことは非常に簡単なことです。で、彼はですね、この着物、この着ているもののですね、この端っこを切ってですね、それだけでも心が痛んだと言ってるんです。それだけ何に頼っていたかって、主の御名に頼っていたんですね。主がサウルを殺されるのであれば殺されると、私がするのではないと、力に頼らないですね。自分の力、その目に見える力に頼るのではなくて、主の御名に頼っていたわけなんですね。で、2節ご覧ください。しかし主は知恵ある方、災いをもたらし御言葉を取り消さない。主は悪を行う者の家と不法を行う者のを助ける者と責め立てられる。エジプトは人間であって神ではなく、彼らの馬も肉であって霊ではない。主が御手を伸ばすと助ける者はつまずき、助けられる者は倒れて、皆共に滅び果てるとありますけれども、はい、非常に大事な対比がここにあって、それは肉と霊の対比です。目に見えるものと見えないものの対比です。私たちは霊という言葉を聞くと、幽霊のようなおぼろけでふわっとしたもののように勘違いするんですね。教会の中でもですね、これ聖霊様のことを話すときにですね、なんかこうふわっとしたものとかですね、そういうふうにですね、こう話していったら非常に間違いなんです。後で出てきますから、霊によって神の霊が下ったときにですね、このアレチが果樹園に変わるとかですね、ものすごい力のある方ですよ。だって天と地をお作りになった御霊ですね。そして知恵があるお方です。知恵の御霊です。計りごとの御霊です。そして聖書を読むと、目に見えるものは目に見えないものによって支配され動かされているという圧倒的な力の差を見ることができます。例えばダニエル書の10章には大国の攻防が書かれています。ペルシアの君とかですね、ギリシアの君とか書かれてますけれども、大国の背後には天使的な存在がいるわけなんですよ。アメリカとか中国とかロシアとか、目に見える国々はどうですか、本当に力があります。そしてそれを私たちはニュースで日々聞いてですね、そして一喜一憂しているわけなんですよ。けれども御霊という言葉、霊という言葉を聞いたときには、アメリカの君、ロシアの君、中国の君、もっと大きなところで、霊、目に見えないところで起こっている事柄が目に見える形でその権威というものを通してですね、現れているわけなんですね。で、このことをよく知っていないと、イスラエルの人たちのように馬に頼り、戦車に、騎兵隊に槍頼もうとしてしまうわけなんです。で、次に4節、誠に主は私にこうおせられる。獅子あるいは若獅子が獲物に向かって吠えるとき、牧者が皆そのところに集められても、それは彼らの声に脅かされず、彼らの騒ぎにも動じない。そのように万軍の主は下ってきて、シオンの山とその丘を攻める。万軍の主は飛びかける鳥のようにエルサレムを守り、これを守って救い出し、これを助けて解放すると、ありますけれども、ここで非常に興味深い表現がですね、このライオンですね、獲物に向かって吠えるときにですね、牧者たちがですね集められても、何の、ちっとも動じないわけです。心が、わかりますか、その王しさ、勇ましさですね、それがこのライオンにはあるわけなんです。で、私が尊敬する、聖書教師でデイビッド・ホーキンという人、まあ、いつも話してますけれども、彼はですね、まあ、非常に聖書の知識がある方ですが、非常に霊的な方でもあります。でですね、例えばですね、私メッセージ聞いてた時にですね、 レビキのところだったんですけども、同性愛についてですね、こう力強くそれが罪であるということを語っていました。そしたらある若いお兄さんがですね、どんどん前の方に席を動かし動いて、あの 前の方に座っていってですね、最前列に座って、なんと説教壇に上がってマイクを掴んで阻止しようとしたんです。もし私だったら怖くなったり動じたり、なんかちょっとはなんかこう、心動かしたもんですね。けれども後で話そうと言ってですね、もうそのまま全く動じず、説教を続けました。でもう一つ、イスラエル旅行に行った時にですね、カルメル山のところに修道場があるんですね。そこであのあそこはあのバールと対決したあのエリアのことを記念しているわけなんですけども、なんとその修道院 の、その施設の屋上のところで、ですね、このバール信仰がローマカトリックの方に行ってですね、でそのグループの人たちがこっちに戻ってきたって言って、その今のこの修道院のグループの人たちは実はこのバール信仰のですねルーツがあるんだということ、なんと皮肉であろうかと、このエリアがですね、そのバールの預言者と対決したそのところで、このバールのルーツを持っている人たちが管理をしているということは、ということをですね、その施設の屋上で語っているわけなんですね。そして遠くからですね、手をでっかく叩く音が聞こえて、やめさせようとですね、している人がいたんですけども、全く動じず、ね、語り続けた。なんかナイフ突きつけられても銃突きつけられてもなんか全然びくともしないような感じがするんですけども、あ、主の御霊ってこういう御霊なんだなって、この獅子の御霊ですね、獅子のようなこの勇ましい動じない心ですね。で主がそのような霊を持ってイスラエル、エルサレムを守って、素早く守ってくださる、この鳥のようにね、アッシリアのことを思い出してください。もう一夜にしてですね、18万5千人の軍隊が滅んだわけですね。そして6節、イスラエルの子らよ、あなた方が反逆を深めているその方のもとに帰れ。その日イスラエルの子らはおのおの自分のために自分の手で作って罪を犯した銀の偽りの神々や金の偽りの神々を退けるからだですね。先ほども、この世の知恵に頼ることっていうのが反逆の罪であり、偶像礼拝だって言いましたけども、この力に頼ることもそうですね、目に見える力に頼ることですね。そして8節を見てください。アッシリアは人間のものではない剣に倒れ、人間のものではない剣が彼らを食い尽くす。どうですか、アッシリアよりも強い軍隊がやってきたのではなくて、人間のものではないもの、主の使いの剣ですよですね、目に見えないものによって滅んだわけなんです。でアッシリアは剣の前から逃げ、若い男たちは苦役につく、その力強い人たちもですね、苦役につくんだと。で岩も恐れのために過ぎ去り、首長たちも旗を捨てておののき逃げる。シオンに火を持ち、エルサレムにかまどを持つ主の蜜毛。素晴らしいですね、神様が火をエルサレムのためにシオンのために持っておられるわけです。契約を神様が結ばれたら、その契約をしっかりと守ってくださるわけであって、そして神様が守ってくださるということですね。私たち自分たちで守ろうとしたらどうなるか分かりますよね。ずっと自分たちで守り続けなければいけなくなります。先ほどの話と同じですけれども、でも主の守りの中に入ってたら私たちは安心です。で主が責任を取ってくださいます。だから言葉によって攻撃を受ける時がありますですね。その時に自己弁明をすべきかどうか迷いますね。自分で何とか解決すべきかどうか、先ほどのダビデの悩みと同じです。手をかけたらですね、簡単にやることはできるんだけれども、それをすべきかどうか迷いますが、でも今読んだところによれば主により頼む方が賢いんだということが分かるわけなんですね。で32章ではこの主がイスラエルを救われた後の千年王国ですね、の主が王となって統治されている姿が描かれています。見よ、一人の王が正義によって治め、首長たちは公義によって司るとあります。この一人の正義の王というのはイエス様であって、エルサレムから世界を統治されるわけですけれども、その他に首長たちがいるんですね。 神の国というのはイエス・キリストが王であるワンマンショーの国ではありません。政府があったらその補佐をする人たちがいるわけですよね。その権威を委託してそして治めさせる方法を統治の方法をイエス様は取られるわけです。例えば具体的には使徒たちに対して主は世が改まって人の子がその栄光の座につくとき私に従ってきたあなた方も12の座についてイスラエルの12の部族を裁くのです。回復したイスラエルを各部族を統治するのが使徒たちだということなんですね。でまた教会はキリストと共に統治するということ、これは何度も何度も約束されていることなんですけれども、例えば私たちを王国としご自分の父である神のために祭司としてくださったと黙示録の1章の6節、そしてローマの8章の17節には、私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのなら私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人です。共同相続人、すごいものですね。キリストともにすべて治めるわけなんです。そして、黙示録の20章のところには大患難時代に殉教した信者たちも復活しキリストともに1000年間王となるという約束があります。ですから主張たちは抗議によって司るとあるわけですね。で次、彼らは皆風を避ける避けどころ、嵐を避ける隠れ場のようになり、砂漠にある水の流れ、乾ききった地にある大きな岩の影のようになると、つまり行こうことができる、安心ができるということですね。でもちろん霊的には今私たちはこの約束を与えられているわけですね。主は私たちの羊飼いである、そして私たちをこの憩いのですね、右側へと導いてくださるという、そういう約束があるわけですね。そして見る者は目を固く閉ざさず、聞く者は耳を傾ける、気短な者の心も知識を悟り、どもりの下もはっきりと早口で語ることができると。素晴らしいですね。前もありましたけれども、はっきりと聞くことができるし、はっきりと語ることができる、コミュニケーションができるということですね。素晴らしい祝福です。これ当たり前のように聞こえるかもしれませんけれども、でもどうですか、今日の世界コミュニケーションのこの問題によって大きな問題が起こり、人々が自分のことをしっかりと話すことができないためにですね、大きな犯罪が起こり、いろんな問題が起こっているわけですよね。一番の問題は聞くことができないという問題です。それもはっきりとですね、見ることができ、聞くことができるという、その祝福が与えられます。そしてもはや知れ者が高貴な人と呼ばれることがなく、ならず者が上流の人と言われることもないとあります。先ほど正義で治めると書いてありましたが、本当に正義が支配します。今この世の中でこの優れている人、高い地位にいる人ですね、評価の高い人がどうですか、本当に評価が高いにふさわしい人なんでしょうか。違いますよね、違いますよね。知れ者が高貴な人と呼ばれることがあるわけです。ならず者が上流の人と呼ばれることがあるわけなんです。で実際にそれがほとんどなんです、ね、これが正しいと思っていることも、まあ、心の中で思っているだけで押しとどめているということがあるわけです。けれども神の国では押しとどめないでください。それが全部になります。それが全面に出てくるわけです。で続けてみてください。知れ者とならず者のすることが書いてあります。なぜなら知れ者は恥ずべきことを語り、その心は不幸を企んで神を敬わず、主に向かって迷い事を語り、飢えているものを飢えさせ、乾いているものに飲み物を飲ませないからだ。ならず者、そのやり方は悪い。彼は乱れなことを企み、貧しい者が正しいことを申し立てても、偽りを語って身分の低い者を滅ぼす。しかし高貴な人は高貴なことを計画し、高貴なことをいつもすると、これが神の国の約束であります。で9節、のんきな女たちよ、立ち上がって私の声を聞け。うぬぼれている娘たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。うぬぼれている女たちよ、1年と少しの日が経つと、あなた方は罠なく、ブドウの収穫がなくなり、その取り入れもできなくなるからだ。再びですね、神様はユダのことをですね、前もそうですけれども、この神様に頼ることをせず、自分の持ち物にこう満足している自己満足ですね、こうそういう 状態のことをこの女と、のんきな女はぬぼれてる娘というふうに、この言い表しているわけなんですけども、アッシリアの脅威はですね、あのヒゼキヤのへりくだりと祈りによって回避できたわけですが、バビロンがですね、回避できませんでした。まさにこののんきうぬぼれ、私たちは目を覚ましなさい、用意しなさい、絶えず祈りなさい、このように命じられています。どうでしょうか。なんか特に問題もなくですね、なんとなく日々生きてるけど、このね、今の時代のこともあんまり考えないで、今は終わりの時だから、この機会を用いてですね、用いていきなさいと、今悪い時代だからですとこのパウロが言いましたけれども、そのあんまり、まあでもなんとなく過ごしてるし、時間は過ぎていくし、特に私はね、大きな目的もなく、まあ、まあね、普通に暮らしてますよ。でどんどんどうやっていけば分からなくなって、これですよ、これですよ、1年と少しの日が経つ、突如として滅びが来るわけです、突如として試練が来るわけですね。そしてのんきな女たちをおののけ、ぬぼれている女たちを罠なけ、着物を脱ぎ裸になり、腰に荒布をまとえ、胸を打って嘆け、麗しい畑、実りの多いブドウの木のために、茨やおどろの生い茂る私の民の、土地のために、そしてすべての楽しい家へおごる都のために。これが、アッシリアの時には起こらなかったんですけれども、バビロンの時に起こりましたね。そして続けて、なぜなら宮殿は見捨てられ、町の騒ぎも錆びれ、オフェルと見張りの塔はいつまでも荒れ地となり、ノロバの喜ぶところ、羊の牧場となるからだ。これノロバとか羊とか牧場となっている、これだけ、誰もいなくなった町になるよという意味で、これ否定的に書かれているわけですけれども、このエルサレムがそうなってしまったわけですが、15節でまた回復の幻を神様が与えられます。しかしついには上から霊が私たちに注がれ、アラノが果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになるとですね。先ほど話しました、霊が注がれたら果樹園、森です。物理的に実が結ばれるわけです。今霊的に結ばれるわけですよね。霊が注がれたら精霊の実を結ばせることができて、私たちは多くの実を結ばせることができるというふうにイエス様が約束してくださってます。どうでしょうか。多くの実を結んでるでしょうか。まだ結んでないな、足りないな、求めてください、聖霊様を求めてくださいですね。次に、義は義は平和を作り出し、義は常しえの平和を、16読んだじゃない、公正は荒野に宿り、義は果樹園に住む、義は平和を作り出し、義は常しえの平穏と信頼をもたらす。私の民は平和な住まい、安全な家、安らかな憩いの場に住むですね、はい、平和をが、この大きな特徴に、なっているわけなんですね。世界の人々は誰でも平和を求めてます。で、多くの人はですね、間違ってるんですね。この一部の戦争が好きな国のために世界に戦争が起こってると思ってるんですね。戦争を行っている国の人たちどうですか。そんなに好戦的なんでしょうか。そうじゃないですよ。みんな平和を求めてます。で、戦争の当事者はですね、一番知ってるんです。戦争がいかにひどいか、いかに大変か知ってます。みんな平和を求めてます。じゃあなんで平和来ないんでしょうか。平和運動やってないからでしょうか。きちんと核を廃絶しないからでしょうか。平和の君を受け入れてないからです。ヤコブ書いてますね、心から来てるんだよと、その争う心が。平和の君を受け入れてないからそうなってるんです。イエス様を受け入れてないから、イエス様を主にしない限り、どんな政治的な方法を持ってしても必ず戦争へと向かいます。もうこれは必然的な結末です。本当に必然的な結末です。こう指さすことは絶対できないんです。すべてのものが連関、関連していますから、こうなって、ああなって、こうなって、こうなってですね、今どこかで起こっていることというのは、実は私たちにも責任があったりするんですね。で、なぜか、平和の君を受け入れてない人たちがいて、その中で動いているわけです。福 福音を受け入れることによって初めて平和を持つことができ、まず神との平和を持つことができ、お互いとの平和を持つことができるわけですけれども、それを拒むから偽のメシアを受け入れてきます。偽のメシアが最も大きな破壊者になるわけですね。それがこれからの先のことですけれども、私たちは福音を述べ伝えます。なぜならばそれによって平和がもたらされるからです。でここで興味深いのは、義と平和が共に語られているからなんです。義があってこそ平和があるんです。なんかその悪いことを、ものすごい悪いことをしている、それを取り除こうとして戦っている、その戦いを見てですね、なんでそんな戦争をするんだと、戦いをするんだと、平和になると叫んだよ、見当違いなんですね。正義がなかったら平和はないんですよ。これが聖書 の定義であるし、そして個人生活でもそうなんです。懲らしめについてですね、ヘブルビテの手紙の12章に書かれています。それをないがしろにしてはいけないよと。そして、こう書いてあります。すべての懲らしめはその時喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。罪から離れて清い生活を歩んでいくことができればできるほど、その生活は平安になってきま す、ね、そして氷が降ってあの森を倒し、あの町は全く癒しめられる。ああ幸いなことよ、すべての水のほとりに種をまき、牛とロバトを放し飼いにするあなた方は。だから何の競争をすることもないし、戦うことも外敵もないし、そういう中でゆったりと農作業ができ、放牧をすることができるという約束がここに書いてあります。で続けてですね、33章以降もこのああって書いてますよね。そしてまたこの回復のメッセージがあってっていう感じで、それが35章まで続きます。そして36章からこれまでずっとこのイザヤが予言していた背後にあるアッシリアがエルサレムを包囲していくという、この列王記にも書かれている話なんですが、それが ここにも載ってるわけですね。ですから私たちは単純に主により頼めばいいわけなんです。大きな問題があった時に騒がないで、他の予的な方法とかですね、力により頼まないで、主により頼めば安らかでいることができるということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。これだけあなたからの戒めを受けても、またあこれはどうしよう、あれはどうしよう、本当に私もよくやってしまうことと思います。お許しください。主よ、あなたが今このようにして戒めてくださいました。このイザヤのこと、イザヤを通してのあなたの言葉を、私たちが何か大きなことが起こった時に思い起こすことができますように助けてください。聖霊様がどうか私たちを憐れんでくださいますようにお願いいたします。そしてあなたにあってこの力を得て、ま、主を待ち望むのは幸いであると、力を得ることができるんだというその言葉を携えて、行くことができますように感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。アメン。